David's English Seminar.
この番組は英語教師でもありフォトグラファーでもあるデビッド・ハッセルブラッドが英会話の極意を教える30分です。どうぞお付き合いください。この番組を毎週聞けば2020年にはあなたはきっと英語を喋れるようになっていると思いますよ。この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたします。
Hi, my name is David, an English teacher and a photographer from the USA. I'm here to teach you the secret of natural English for the next 30 minutes. I hope you'll enjoy our show. We make a promise if you listen every week, you'll be able to speak better English by 2020. This radio show is presented by Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club. Good evening, everyone. I'm David Hasselblad.I'm an English teacher for this radio program. Call me Professor David.
僕は中学生のサトシです。シーズン3は弟のジュンジが毎週デビッド先生に英語の質問をぶつけていくみたい。よろしくお願いします。
私は校長のノリコです。デビッド教授の英語を私が日本語でサポートしながらお伝えします。さて、今夜も番組をスタートします。シーズン1では中学生のサトシ君の日々の生活をもとにいろいろな英語表現を勉強してきました。難しいところもあったと思います。シーズン2ではサトシ君の弟のジュンジ君が登場しましたね。シーズン3は中高生リスナーの皆さんにも理解しやすいよう、さらにわかりやすくゆっくり楽しんでもらえるように話すスピードも落としてビギナー向けのシーズンにしたいと考えていますので、一緒に勉強していきましょう。それでは早速始めましょうね。
Chapter
51。先生、こんにちは。
こんにちは、順次君。今日は少し元気がないですね。
ちょっと熱があるんです。風邪をひいたかもしれません。
人混みにでも出かけたの？
サトシとステファニーと小林克也とジェニファーとみんなで一緒に豊島園に行ったんです。遊びすぎて疲れちゃいました。
大丈夫ですか？
なんというか、まあ大丈夫です。
Hi Junji, you don't look well. Are you okay?
やあ Junji, 元気ないね。大丈夫？
Hello Professor David, I'm okay.
こんにちはデビッド教授。大丈夫です。
What's the matter?
どうかしたの? He says he has a cold. He has a bit of a fever. ジュンジ君、風邪をひいたそうです。少し熱があるんですって。
Oh, that's no good.
それはよくないね。 He went to Toshimaen with Satoshi, Katsuya, Stephanie, and Jennifer.ジュンジはサトシ、カツヤ、ステファニーとジェニファーで豊島園のプールに泳ぎに行ったそうですよ。
Oh really? Is everybody else fine? Anyway, you had better go to see a doctor tomorrow.
そうなんだね。みんな元気かい？とにかく明日は病院に行った方がいいね。病気にはなりたくないけれど、他にも具合の悪い時の言い方をデビット教授に聞いてみましょう。
Sure.For example,
頭が痛いです。
I have a headache.
お腹の調子が悪いです。
I have a bad stomach.
喉が痛いです。
I have a sore throat.
くしゃみと鼻水が出ます。
I'm sneezing and I have a runny nose.
虫歯が痛いです。
I have a toothache.
これらはどんな薬ですか?
What kind of medicine is this?
痛み止めです。
These are painkillers.
お大事にしてください。
Please take care of yourself. Chapter 52。
この前のレッスンでデビッド先生が This is a present for you という文の A を A って発音していました。 Everything is A-OK なんてフレーズも聞いたことあります。 どんな時に青 A って発音するんですか?
Yes, I hear this question a lot. With the expression, everything is A-OK. It's pronounced that way because it's a set phrase. So it's not like regular speaking. Usually it's just pronounced A, as in a bell, a basketball, a radio.
この質問はよく聞くよ。 Everything is A-OK の A がなぜ A と発音されるかについて説明すると、セットのフレーズだから普通の話し方のようでなくなるんだ。 A は通常は A bell, A basketball, A radio というように発音される。
Once in a while, we might produce an A to give it emphasis. Usually, I would sayI would like a piece of chocolate. But if I'm on a diet and want to be careful about my weight, I might say, I would like a piece of chocolate. This shows that I want only one piece of chocolate.
だけどたまに A と音節を与えて発音する場合がある。 I would like a piece of chocolate. 僕はチョコレートが一かけ欲しいと普通は言うんだけど、でももし僕がダイエット中で体重を気にしているとしたら、 I would like a piece of chocolate というかもしれないね。これはたった一かけでいいからということを言いたいからだ。
A similar thing happens with the. Usually I would say, this is the ramen shop. Just a ramen shop we were talking about before. But if I say, this is the ramen shop,It indicates that I think that this ramen shop is the best one.
似たようなことが the についても起こる。普通 this is the ramen shop、 これはラーメン店ですというときは、前にも話したことのあるただのラーメン店。でももしも this is the ramen shop と言ったら、僕はこのラーメン店は一番うまい店だと思うということを匂わせている。
Chapter
53。僕たちは学校で have to, has to を have to, has to って発音するように教えられてるんです。でもデビット教授は have to, has to でいいんだよと教えてくれました。中学の英語は基本で、本当の英語はもっと自由なんだろうなと思います。YouTube で have to と発音するのが自然だと言ってる外国人もいました。教授はどう思いますか? アメリカ人とイギリス人でもこの感覚は違うんですか?
You're right. These kinds of words can change in their sound depending on the situation. If I'm trying to speak slowly and clearly, I might say, I have to go to the store. But if I'm speaking more quickly and naturally, it sounds more like, I have to go to the store. Have becomes half, to becomes to.And the second to becomes the.
そうだね。このような言葉は状況によって発音を変えることができる。もし僕がはっきりとゆっくりと話そうとしているとしたら、 I have to go to the store. 僕はその店に行くというかもしれない。だけど、もし僕がもっと早くナチュラルスピードで話しているとすれば、その音は I have to go to the store.に近くなる。 Have は Half、 To は Ta、 そして2番目の To は Da になる。
Why? Because when we need to speak more quickly, our mouth needs to move more quickly from one sound to another. It's difficult to keep exactly the same sounds when speaking quickly, so sounds naturally change some in regular speech.
どうしてかって、それは僕らが早めに話をするときは、ある音から別の音へ口をもっと早く動かす必要があるからだ。早く話をしているときは同じ音をキープするのは難しいので、自然といつもの話し方とはいくらか違ってくるということだね。
This happens in many languages. The good news is that if you always practice good pronunciation in your speaking, you will remain clear when your ability improves and you begin speaking more quicklyFor Japanese speakers, the F and V sounds
and the Z sound can be difficult. Don't worry about the sounds when they change, though. Just concentrate on learning the full sounds well. That way, your speaking will always be clear.
多くの言語でこういうことが起こる。ありがたいことに、君がいつもいい発音を練習していれば、君の能力が進歩してもっと早く話せるようになったときに、こういう発音がはっきりと頭の中に残るようになるでしょう。日本人には F の音、V の音、Z の音も難しい。だけど変化する音について心配しないで。いろんな音をよく学び続けること、それだけだよ。そうしていれば君のスピーキングは常にスッキリとするだろう。
Chapter 54
だんだん暑くなってきましたけど、去年の夏は雨の日が多かったですよね。
雨が降らないと野菜も育たないけど、降りすぎるのも困りますね。
夏の野菜は美味しいですよね。
淳二君はどんな野菜が好き？
トマトとかナスとか美味しいなと思います。
ではそれを英語で言ってみましょうか。
急に言えるかな。
そんなに難しく考えなくても、知っている単語の組み合わせで大丈夫ですよ。例えば夏の野菜が好きですと言いたければ I like summer vegetables。
わかりました。 I like an eggplant and I like a tomato。
eggplant や tomato の前に an はいりませんよ。淳二君はナスやトマト全般が好きという意味ですから、この場合は eggplants、tomatoes と複数形にしましょう。How about bitter melon? ビターメロンはゴーヤのことですよ。
I don't like bitter melon. It's too bitter.
そう、ゴーヤはちょっと苦いですよね。ではデビッド教授に各センテンスの発音をしてもらいましょう。
I like summer vegetables.
夏野菜が好きです。
I like eggplants and I like tomatoes.
私はナスが好きです。それからトマトが好きです。
How about bitter melon?
ゴーヤはどうですか?
I don't like bitter melon. It's too bitter.
ゴーヤは好きではありません。苦いです。夏野菜はいろいろありますけど、英語で言えますか? 例えば、キュウリ。
Cucumber.
アスパラ。
Asparagus.
オクラ。
Okra.
ウリ。
Gourd.
ミョウガ。
Japanese ginger or yoga, either is okay.
Ginger は生姜。Japanese をつけると苗がになるんですね。
Chapter
55. この前のクイックレッスンで must と have to は基本的には同じと教えてもらいました。でも否定形になると意味が変わるっていうところがちょっとよくわかんないんですけど。
Must not はしてはいけないという禁止ですが、 Don't have to はしなくてもいい、不必要という意味になります。デビット教授と一緒に例文を見ていきましょうね。
You must not get up at 6.
6時に起きてはいけません。
You don't have to get up at 6.
6時に起きなくてもいいです。
You must not run here.
ここで走ってはいけません。
You don't have to run here.
ここでは走らなくてもいいです。
You must not speak Japanese.
日本語を話してはいけません。
You don't have to speak Japanese.
日本語を話さなくてもいいです。
肯定文だとイコールなのに、否定文だと意味が全然違うっていうのはなんかちょっとずるい感じがしますね。
いいですか、淳二君。わかりやすく説明するのでよく聞いてね。まず must からいきますよ。 must not の意味は not がその後に来る動詞を否定して、何々しないことが must、 義務だと言っているのです。例文を見てみましょう。 You must not get up at 6. この例では not get up at 6 が must、 義務なんです。だから6時に起きないことが義務、つまり6時に起きてはいけないという意味になります。 Don't have to の場合は Don't が have to 以下を否定しています。You don't have to get up at 6 と言ったら Have to get up at 6 6時に起きなくてはいけないを don't が否定するので6時に起きなくてはいけないことをしないつまり6時に起きなくてもいいという意味になるのです。
そうですか。センテンスをどこで切るか考えるといいんですね。
構造がわかると理解しやすいですね。
Chapter 56.
Sensei, これは誰の辞書ですか？
学校の辞書です。誰のものかを尋ねるときには whose が使えますよ。人だけでなく物にも使えます。デビット教授といくつか例文を挙げてみましょう。これは誰の辞書ですか？
Whose dictionary is this?
学校の辞書です。
It belongs to the school.
あそこにあるのは誰のカメラですか？
Whose cameras are those?
多分デビット教授のです。
Maybe they're Professor David's.
この子たちは誰のお子さんですか？
Whose children are these?
うちの子のサトシとジュンジです。
They're my kids, Satoshi and Junji.
この携帯電話は誰のですか？
Whose cell phone is this?
私のではありません。ジェニファーのです。
It's not mine. This is Jennifer's.
あの犬たちは誰のですか？
Whose dogs are those?
あの男の子の犬です。
They are that boy's dogs.
彼は誰の車を運転しているのですか？
Whose car is he driving?
彼はおじの車を運転しています。
He is driving his uncle's car.
Whose の後ろに名詞を置くと誰の何々ですか？また Whose の後に B 動詞を置くと何々は誰のものですか？と訳されます。テスト対策としてはしっかり区別しておいてね。
We use Whose to talk about ownership of something almost always when we don't know who owns something. As a question, Whose cat is this? Or as a statementI don't know whose car that is.
Whose を使うのは何かの所有について言うとき、大抵いつも誰のものかわからないものについて言うときです。質問としては、Whose cat is this? これは誰の猫ですか？また、質問としては、Whose cat is this? これは誰の猫ですか？また、表現としては、I don't know whose car that is.あれが誰の車か分かりません。 Around the world in 5 minutes. ここではデビット教授が世界の国々の面白いことを教えてくれますよ。スペインの教会サグラダ・ファミリアの名前を知ってるかい？1882年に建設が開始された。そして2026年に完成すると言われている。
Do you know the name Sagrada Familia?It's the name of a church in Spain. People started building the church in 1882, and they will finish in 2026.
Really?
ウクレレはハワイの楽器だ。ウクは飲みの意味、レイは跳ねるという意味。飲みが跳ねているような音だと思うかい？
Ukulele is a Hawaiian musical instrument. Uku means flea, and lele means jump.Do you think it sounds like a flea jumping?
Very interesting.
ゴーヤは苦い。だけど熟した時の種は赤くて甘いんだ。夏が終わると種が落ちて、翌年また芽が出る。生命は不思議だね。
Bitter melon is really bitter. But the seeds of a ripe bitter melon are red and sweet. Sweet seeds fall down when summer is over, and they sprout up the next year.Life is strange, isn't it?
Amazing.
新幹線は世界で最も速い鉄道の一つだ。安全性においてもナンバーワンだよ。2011年に東日本大震災が起こった時も脱線した新幹線はなかったんだ。
The Shinkansen is one of the fastest railroads, and it is number one in safety with no doubt. There were no Shinkansen that ran off the rails when the great East Japan earthquake happened in 2011.
Really?
David's Song of the Week.
This week's song is Dashboard by Modest Mouse. It's a great song with great lyrics, too. In fact, Modest Mouse almost always has great lyrics to their songs. In this song, he's singing about a road trip and many things going wrong. It's not a negative song, though, because each time, he finds a way to look at the situation in a positive way. The general message is to take life as it comes, and if bad things happen, so what? We can choose to find something good instead of letting it get us down. It's a good song with a good message for hard times.
今週の歌はモデストマウスのダッシュボードだよ。すごい曲だけど歌詞もすごい。実際モデストマウスの歌詞はいつも素晴らしいよ。この歌の中でロードトリップについてや悪い方へ転がっていくたくさんのことを歌っている。でもネガティブな歌じゃないんだ。なぜなら彼は毎回状況を見つめ直してポジティブな方法で解決策を見つけていくから。主要のメッセージはあるがままの人生を受け入れること。もし悪いことが起こってもそれがどうしたって言うんだ。僕たちは落ち込む代わりに素敵な何かを見つけることだってできる。辛い時にはいいメッセージを持った素敵な曲だよ。
A quick lesson on a single point.
ワンポイントアドバイスのコーナーです。この時間はデビッド教授がネイティブスピーカーならではの言い回し、言葉の使い方を教えてくれます。 Professor David, what will you teach for us tonight?
This week, let's talk about the weather a little. It's the end of May now,And so summer is coming. The hot days of summer are going to come. Every day the weather changes, so it's good to have a variety of expressions. Let's review weather words.
今週は少し天気の話をしよう。もう5月が終わって夏が来ようとしているね。あの暑い夏の日がやってくる。毎日天気が変わっていくから、天気に関するさまざまな表現を勉強するのにはちょうどいい。さあ、天気の言葉を復習しよう。
First, let's talk about temperature. Soon the days will be warm, but not hot. And then summer will come. Last summer it was hot outside. And in the autumn, the nights are really nice and cool. But then winter comes and it gets cold outside. When it's really cold outside, you can say it's freezing.
最初に気温について話そう。もうすぐ暖かくなるけど暑いのとは違う。そしてそれから夏が来るね。去年の夏は hot、 暑かったね。そして秋になると夜は cool、 涼しくて過ごしやすくなる。でもそれから冬が来て外は cold、 寒くなる。外がすごく寒い時は freezing、 凍えるという言い方ができるよ。
In order now, from
寒い方から順番に、
Really cold.
すごく寒い。
Freezing.
凍える。
Cold.
寒い。
Cool.
涼しい。
Warm.
暖かい。
Hot.
暑い。
Recently, there has been a lot of rain. It has been very rainy. When it rains only a little, it's sprinkling. When it rains a bit more, it's a drizzle. When it's raining really hard, it'sPouring. If there's lightning and thunder, it's a thunderstorm. And once in a while, ice falls during the summertime. This is called hail. We had some last summer, didn't we?
ここのところ雨がよく降った。すごく雨の日が多かったね。
Rainy.
雨が少しだけ降るときは
Sprinkling.
パラつく。もうちょっと降るときは
Drizzle.
霧雨。すごく激しく降るときは
Pouring.
降り注ぐ。
Lightning.
稲光や
Thunder.
雷があれば
Thunderstorm.
雷雨になる。そして稀に夏の間に氷が降ることがあるね。
これは
Hail。
氷だ。去年の夏ちょっと降ったよね。
That's a lot of weather words. Let's continue next time, reviewing winter and other weather words.
天気の単語はいろいろあるよ。次回また続きをやって、冬とその他の天気用語の復習をしようね。この番組の聞き方についてお知らせします。この番組はサイマル放送で、ネットがあれば地球の裏側でも聞くことができます。でも繰り返し聞きたいときはポッドキャストで聞いてくださいね。デビッド先生が最初はどんな単語を使っているのかわからなくても、繰り返し聞くことで理解できるようになってきますよ。 URL は http://debitsenglishseminar.caesar.net。 デビッツイングリッシュセミナーはスペースなしでくっつけてね。
This program is presented by the Sky Tower Nishi Tokyo Culture Club. Cheers.
この番組はスカイタワー西東京カルチャークラブの提供でお送りいたしました。また来週同じ時間でお目にかかりたいと思います。Life goes on. Sayonara, Jungle Jim. It's my way to say I